舞鶴赤レンガラジオ。
皆さんおはようございます、先週から始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は舞鶴の舞鶴赤レンガパークや舞鶴のイベント情報をたっぷりとお送りしていく番組です。この番組、土曜日の9時からが本放送で、その後土曜日11時から、そして日曜日の9時から11時からと再放送でお送りをしております。先週から始まったというふうに申し上げたんですけれども、先週ですね、土曜日、7日の9時からの放送がですね、ちょっと不具合により流れませんでして、ごめんなさい、4月30日の放送ですね、4月30日の放送が9時から、少々こちらの不手際で流れなかった部分がありました、大変失礼いたしました。さあ、ということでこの舞鶴赤レンガラジオの、進行をさせていただきます。私高橋啓太と
藤本香織と葵と、そしてもう一人、今日は特別なゲストというかですね、心強い味方が来ています。さとちゃんです。
こんにちは、お久しぶりです。皆さんお元気でしたか？
はい、というのでさとちゃんは以前の赤レンガラジオでも大活躍だった、もう我々の仲間と言ってもね過言ではないですよね。
ありがとうございます。本日はですね、ゴールデンウィーク明けでちょっとフラッと舞鶴に帰ってきたらですね、素敵なスタジオができてるじゃないですか。
でしょう。
はい、なのでちょっと覗いてみたら拾ってくださって、今日は特別に出演させていただきまして、皆さんと共に楽しみたいと思います。お願いします。
お願いします。ね、さとちゃんは今は浜松に住んでらっしゃるんですけれども、舞鶴を愛する舞鶴出身の女子ということで、今日も一緒に届けていけたらと思います。
はい、お願いします。
お願いします。さて、まずはですね、先週、お伝えしたイベント情報の中から、私たちが実際に、ね、足を運んだイベントの話を、
はい
はい、していきたいと思うんですが、ではまず私から。
そうですね、高橋さん、はい、いつ行ったんですか？
4月30日土曜日なんですけれども、
はい
はい、舞鶴赤レンガパークファミリーデーが、赤レンガパーク全体で開かれていました。ちょっとね、仕事の都合があってもう最初の30分ぐらいだけだったんですけれども、やっぱり一番見たかった4号棟の、鉄道コーナーを中心に見てきました。
おっしゃってたジオラマでしたっけ？
そうなんです、ジオラマなんですよね。私ね、朝の番組も担当してるんですけど、
はい、
朝の番組で、ね、ちょっと寝ぼけて、なんか舞鶴にリニアモーターカーが来たらっていう話をちらっと
言ってましたね。
しちゃいまして、新幹線ですので大変失礼いたしました。でその舞鶴に新幹線が来たらっていうジオラマが、展示をされてまして、こういうのを見るとね、本当にこうちょっと現実感が出てきて、来てほしいなっていう気持ちがね強くなりますよね。
そうですよね。
で朝10時から始まって、私ももう早くちょっとね行かなきゃいけなかったんで、10時前にはもう会場に着いてたんですけども、もうその4号棟入るのをね、親子連れの方みんな待ってらっしゃって、たくさん並んでらっしゃって、本当に朝か早くから賑わってましたね。
そうだったんですね。結構たくさん行ってらっしゃったんですね、皆さん。
そうですね。
私も行きました。
あ、葵さんも。
私は昼からで、私も4号館、高橋さんいるかなと思ってさすがに昼まではいなかったんですけど、
そうですね、やれなかったです。
そうで、復興記念切符、
そんなのがあるんですか？
南阿蘇鉄道の、ね、5枚入場券。
そうですね、はい。
でこれ の印刷代を除く収益が、寄付されるということで。
あ、熊本の。
そうです。
あ、
なんかちょっとでも役に立てたらなって感じ でこれちょっと購入してきて、であとは高橋さん探しましたけどやっぱりいませんでした
いなかったんですね、すでに。
そうですね、もうすでに、私もこれらを買って会場を後にしましたけれども、はい、
やっぱり男の子とか子供さんすごいジオラマのとこ多かったですね。
まあ、その横ではね、JR の制服を着て記念撮影ができるコーナーも、
先週言ってたやつですね、
コスプレコーナーとかね、結構他のいろんな職業 のコスプレができるコーナーがね、消防士さんの服とかいろいろありまして、結構やっぱりお子さんたちは喜んでしてましたよね。
へー、 あと他にどこか行かれたとことかはあります？
あとね、なんかライブやってて、はい、ライブこうちらっと通ったりしてて、結構ね、盛り上がってました。
人もすごく多かったみたいですね。
暑かったんですけど結構な人でしたよね。
そうですね、すごく天気良かったんでね、もう
確かに結構連休中お天気いい日多かったですよね。
そうですね、特に前半はすごくね天気恵まれまして、はい、
葵さんなんかどっか他の日とか行かれたんですか？
他の日行かなかったんですけど、あかりさんとパーソナリティの、はい、あかりさんとブルケンさんはお孫さん連れて、
あ、
はい、来られてて、あの FM の宣伝も、はい、あブルケンさんついでによっしていただけました。
素晴らしい。
私もね朝一番ね、はい、マイク渡されましてね、してきましたよ。
あ、MC は中井さんだったんですよね。
そうなんです、中井さんがねもう私見つけたらもうすぐマイク渡してくださいまして
ね、応援してくださっていて本当嬉しいですね。
藤本さんは？
私はですね、なかなかちょっと連休中は行けなかったんですけれども、その道すがらその赤レンガのところを通った時に、すごくたくさんの方が歩いておられて、まあ、地元の方ではなさそうですね、観光客の方も多かったんだなというのを、
外国の方もね、あ結構たくさん、いらっしゃいました。
なんか賑わってると嬉しいですね。
そうですね。さて、前半ね今赤レンガパークでこの連休中に行われたイベントの話をしてきたんですけれども、皆さん連休中他の舞鶴のイベント何か行かれましたか？
私はツツジ祭りに行ってきたんですけど、
お
メインは、まあ、やはり仮面ライダードライブですね。
でしょ、
はい、もう小さいお友達がたくさんいる中で、
はい、
大きいお友達が大きいカメラを持って
見かけた方もいらっしゃったかもしれませんね。
まあまあそこそこのカメラ持っていきますね。でね、クイズ大会やっててね、でまあ仮面ライダーにちなんだクイズやってたり、でみんな分かってもはいはいはいって言っちゃダメだよってお姉さんの説明受けたら、やっぱりね舞鶴の子純粋ですね、ほんまに言うこと聞いて、はいは1回だけって言われたらちゃんとはい、いや分かった方って言ったらはーいって言って、すごい私も手挙げたかったんですけど5問中5問正解なんで
さすが。
そっか、
そうで、もう本当にね子供がすごいたくさん、やっぱりね親御さん大変でしょうけどね、やっぱり前で見させてあげたいっていうのがあって、暑い中ね、小さい子供さんたちをね前へ前へ手挙げなさいっていう親御さんもいたりして、
あ微笑ましい。
仮面ライダー見るのも楽しかったですけど、なんかそういうね、やっぱファミリー向けのイベントなんで、親子が仲良く遊びに来てるのっていいなと思いながら、まあ、フラッシュ焚いてましたけど
必死で、
はい、必死で仮面ライダー激写してました。
そうですか。なんか舞鶴ね最近すごいにぎわってますよね、そう思うと。皆さんって舞鶴出身ですか？
私は舞鶴出身ですね。
私も出身ですね。
さとちゃんもですよね。
はい、そうですね、舞鶴出身です。
さとちゃん的に今舞鶴からちょっと離れてらっしゃるじゃないですか。ズバリ舞鶴の魅力って
やはりですね、自然がたくさんあるというところはですね、やっぱり帰りたくなる一つの理由で、この時期だと田んぼにね、田植えをしてるおじいちゃんとかおばあちゃんを見るとですね、心がね和むんですね。でそして田植えが終わった後にカエルの鳴き声、
そう
ゲロゲロゲロゲロってあれ舞鶴の風物詩やと思うんですけど、ね、あれでもうすぐ夏来るなみたいな感じで、カエルの鳴き声で元気もらうみたいなのもありますね。やっぱり私今浜松の方に住んでるんですけど、日常でそれが聞こえませんので、自然と共にこう過ごしてる感っていうのは非常にこう癒されますね。なのでこの時期毎年帰ってくるっていうのもあります。
なるほど、
はい、で自然いっぱいですよね。
そうですね、
これから、多分万願寺唐辛子なんかも出てくる季節になると思うんですけど、
ね、
居酒屋さんなんかでね出てくるとね自慢なんですよね、これ舞鶴やでこれみたいな、
私地元みたいな。
そうなんですよ、だからやっぱ自然と共に過ごせるっていうのは一番の、ね、何もイベントがなくても魅力の一つじゃないかなとは私は思いますね。
なんかついついなんか特別なものを求めがちですけど、こうありふれた風景とかそういうなんか自然の中に喜びとかがあったりするんですよね。
そうなんですね。
葵さんズバリなんか舞鶴の好きなとこ魅力ってあります？
私はねしばらく京都市内で住んでたんですけど、でそこから帰ってきて思ったのはやっぱり人がもうご近所付き合いとかフレンドリーで、やっぱりね一人で市内で暮らした時はお隣さんとかね多分顔とかあまり見たことなかったぐらいなんですけど、こっち帰ってきたらもう全然同じ町内知らないおばちゃんとかでも普通にこんにちはって声かけてくれるんで、でまあこちらも返しますし、なんか人あったかいなって感じはしましたね。
なんか触れ合いがねたまらなくあったかいですよね。え、高橋さんは舞鶴どうですか？
そうですね、さっき万願寺唐辛子の話はあったんですけど、やっぱり舞鶴といえば海の幸、魚介類美味しいですよね。ちょっともう旬は今過ぎてしまったんですけど、イサザって皆さん、
あ、踊りさん、
はい、
我が家もいつもこのそのイサザの時期になるとイサザ尽くしの食卓になるんですけれども、踊り食いって言ってね生きたまま食べるのが有名なんですよね。まあ珍味みたいな感じですけれども、あとはご飯炊き込みご飯にしたりとか、私もね京都市内に住んでたんですけど、結構うちそのね魚をよく食べるんで、で美味しい魚が入ると京都市内の私大学にいるのに帰ってきたらって言われて、美味しい魚入ったから
誘惑
もう2時間かけてもうそのために、帰省したっていうようなこともありましたね。
なんかこう今のちっちゃい子たちが大きくなった時にそういうふうに舞鶴のことを思ってくれたらいいななんて思ったりするわけなんですけど、
そうですね。
そう、赤レンガといえば今週日曜日赤レンガバザールというのが行われるんですけれども、皆さんこれ毎月やってるんですけどご存知ですか？
あるのは知ってたんですけど行ったことないんですよ実は。
あ、本当ですか。なんかね食べ物もあるし、なんか手作り雑貨とかねのいろんなものがあって結構見応えがあるんですよ。
なんか ねここにも、まあ、リストがあるんですけど、すごいたくさん出店されるんですよね。
ねえ、お野菜とか販売されてたりとか、なんか気になるのあります？皆さん
カバンとか、
あ、
クラフト系、雑貨類とかですかね、アクセサリーとか、
あ、これも美味しそうだなとかね。
また食べ物、
食べ物、あそうだった先週そういうことになって、あ、それでいくとですね、ジョークさんの無水カレー、これ玉ねぎとトマトで煮込んでるそうなんですけどね、これがすごく美味しくて、うち娘と行った時にですね、初めにそのちっちゃいサイズ頼んだらちっちゃいのじゃ足りないって言ってもう一個買わされたという、そのぐらい美味しかったですね。あと佐藤ちゃんなんか気になるのあります？
千代ちゃんのお店とかって書いてあるんですけど、
はい、
千代ちゃんって何言ってるんだろう、私のおばあちゃんの名前なのでちょっとね素敵なね、
確かに、あ、書いてあった、書いてあった、
ね、リメイク服、小物、服がねリメイクされて売られているということで、
千代ちゃんが気になりますね、
そこが気になりますね。今週やっているんですよねこれね、
これね本当今週やってるんですよ、
私もいるから行ってみようかなと思いましたね。
ぜひ、はい、なんかあったかい感じですよね、その赤レンガの外観に、この手作り雑貨が並ぶってね、何時からやってるんでしょうねこれ、
朝10時から15時、3時までですね。
3時までですね、はい、5月8日、あ、実は5月8日って母の日だったりするんですけどね、お母さんと一緒にデートしたりとかもいいかもしれないですね。佐藤ちゃんなんかもどうですか、お母さんとデート。
私今お母さんなので子供を連れてお母さんに行ってみようかな。
なるほど、
子連れの方もきっと楽しめますね、これだけたくさんのお店が並んでいて。
ですよね、
いろんなものがこう、ね、子供も飽きずに見れるんじゃないかななんて思いました。
なんかぬいぐるみみたいなのとかもあるみたいですね、布小物とかで。
そうですね、
靴下のぬいぐるみとか編み物とか、
ああ、すご
ごい、なんか作り手さんとね、近くで話ができたりしたら楽しいでしょうね。ということで赤レンガパークの赤レンガ
バザール
ですね。ここ毎月第2日曜日に行われているそうです。
また今月行けないという人もね、来月も行われるということなんで ね、
京都市内の方もぜひこの機会にいらしていただけたらと思いますね、赤レンガ。さてさて、
はい、
他何かあります？今週。
はい、今週はですね、あと合同押し花作品展ということで、こちら7日の土曜日は13時から17時まで、で8日日曜日は9時から16時までということなんですけれども、女性に人気の美しい風景をモチーフにした押し花作品展と、
気になる、
同時に押し花ワークショップの体験会も開催されているということです。
場所はどこなんですか、
はい、
これ。
こちらは赤レンガ2号棟ですね。先ほどのバザールは5号棟です。
5号棟、はい、いや今週末も暑いですね、赤レンガ。来週以降のちょっとイベントのお話もさせていただこうかなと思うんですが、
はい、
五郎ヶ岳ロータリーの道登ろう会というのがですね、5月15日来週の日曜日に行われます。でこれはですね、ロータリー、舞鶴ロータリークラブさんがもう第31回、31年目になるんですけれども、ロータリーの道というのを順番にこう登っていって、五郎ヶ岳の景色と、あと、登った後にはですね、豚汁の振る舞いとか、ブルーマリンズさんのコンサートとかで五感をたっぷり刺激して楽しんで、山登りをね、いい季節に楽しむっていうイベントを行われてますので、こちらもぜひご注目ください。そしてその次の週はなんと舞鶴の田辺城祭り、
はい、
ね、行われますので、5月21日に前夜祭、そして22日が当日ということで、またね、来週以降じっくりお伝えしていけたらいいですね。
そうですね、はい、さあ、気になる週末の、お天気も、ちょっと、確認しておきましょうか、こちらの5月6日の、時点での天気予報ということになるんですけれども、まず7日土曜日は、こちらは曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨ということで、降水確率は午前中が 30%、 午後からは 10% という予報になっています。そして8日日曜日、曇り時々晴れという予報になっていますということですのでね、まずまずの、この週末も天気ということになりそうですね。
はい、あ、この音楽流れてきました。皆さん、あっという間でした ね、 さとちゃん喋れましたか？たくさん
大丈夫です。この雰囲気を味わいましたのでぜひ皆様舞鶴に帰ってきたり足を運んだりしてほしいなと思いました。
どうもありがとうございます。あおいさんどうでした？今週
さとちゃん来てくれてすごい楽しかった
ね。
本当ですか？
初対面だったんですよね今回。
そうですね、
そうですね、またこのような人がガラオンガラオンガラオンガラオンガラ見かけたら舞鶴を探索しに来たんだなと、また声をかけてください。
了解です、はい、ね、皆さん気になるところだと思いますけれどもね。高橋さん、
はい、ね、まだゴールデンウィークがまあ終わって、終わりかけという感じですかね。そろそろまだまだイベントをたくさん今日もご紹介できたと思うんですが、また来週からはね、
はい、
どんな感じになっていくのかなと思いながら今日も今、ね、お話を私たちもしているところですが、ね、情報なんかもね、もしあったらホームページなどからお寄せいただけたらと思います。
あ、それではどうしましょう。では皆さんでいつものあれやりますか、
はい、せーの、
さようなら。